フリートークその2です。何も相変わらず決まってないけど話していきたいと思います。そしたらまあそうだな、じゃあ決まってなさすぎるね、ごめんなさい。それではまあ理想的なデートプランとかの話でもしてみましょうか。まあ正直理想、なんだろうな、本当に一日うまくいったなっていうデートは一回だけかなと思うんですけど、この話は聞いて楽しいんだろうか、ただ生々しいだけなのではないだろうかと思うので、まああれなんですけど、クリスマスイブからクリスマスにかけてのお泊りデートかなでした。それはすごく良かったな、なんか喜ばせてあげられたなっていうのを覚えています。まあクリスマスイブの日は仕事があったんですけど、それはごめんなさい、さっきの話で言うと4年前ぐらいかな、前職でお付き合いをさせていただいてた女性との話ですが、まあそうですね、しかもそれはまあもともとめちゃめちゃ仲良くて、そのクリスマスイブとクリスマスのデートを経て彼女になったって感じなんですけど、まあ仕事24日に仕事をしてて、でまあ17時18時ぐらいからかな、まあ一緒にご飯晩ディナーを食べて、あれはどこだったかな、なんかフランス料理屋だったような気がする、なんかバルみたいな感じだったかな、ちょっと覚えてないんですけど、まあそれなりにおしゃれなところを調べまして、表参道でディナーしたんですよ。で表参道確かねもう確かなんだけど、でなんか夜景とか見てて、その日は本当はまあそれで終わるつもりだったんですけど、まあなんかたまたまね、向こうの子が終電逃しちゃったってことになって、それは本当にたまたまだったと思いますが、じゃあって言って自分だけ帰るわけにもいかなくなって、まあお酒飲ませちゃったし、そうで、まあどっか泊まるっていう話になって、本当に普通のホテルに泊まったんだと思うんだよ。そうで普通のホテルに泊まって、自分は最初別々の部屋で泊まるつもりだったんです。なんか気にして相部屋嫌かなと思って、そしたら相部屋でいいって言うから、まあその時にちょっと親と思ったんですけど、まあまあまあまあ自分は鈍感の方でしたので、まあなんか心許してくれてるんだなぐらいに思ってたんです。あとお金安上がりで助かったって思ってたんです。でまあそんな感じで夜を結局相部屋で過ごすことになったんですけど、まあなんかやたらなんて言うんですか、無防備なところを見せてくるんですよまあ、お酒飲んでたっていうのはあるからね。で自分は呼ばせて持ち帰ろうなんて思ってなかったんですよ、本当に。さっきも言ったんですけど、結構本音で喋ってますよ今は本当に優しくしようと思ってただけなんですけど、なんかこれは何かを暗示してるんじゃないかってその時にちょっと思って、自分は自分から襲うのはすごく苦手ですので、なんかめちゃめちゃ口で意地悪した気がするんですよ。そんなのそんなとこ見せてたら悪い男だったら ッチなことされちゃうよみたいにからかってたと思うんですけど、それでもなんかあの向こうの方が全然なんて言うんですか、なんかちょっとエッチな感じになってるので、じゃあ本当に襲っちゃうよとかって言って追っ始めた気がする。覚えてないけどね、数年前なんで覚えてないなんですけど、なんかその時にもうなんかバチクソに向こうの方は興奮してて、だったら僕はすごく1時間2時間前から悪いことをしてたなって思いながら、なんかまあ夜を過ごしまして、寝もせずに、でクリスマスイブはまあもともとちょっとしたプレゼントは渡してたんですけど、クリスマスの日はなんかまあプレゼントを買ったりして、まあこれも生々しい話なんだけど、お互いどっちも告白とかはしてなかったかな、なんだけど、もうもともとすごく仲は良かったし、なんかそういう関係にもなったから、もうなんか両者暗黙の了解で付き合ってるみたいな感じになったのが始まりで、まあクリスマスの日からは普通に付き合ってる感じでになりました。これ何の話だっけ、あ、理想的なデートプランの話かっていうのが、まあなんか結構喜ばせてあげられたなって思った日の話で、とはいえそれが理想的かっていうと、うまくいっただけであって理想的ではないかなと思うんですよ。自分はデートプランっていうより、なんか一緒にしたいことっていうのはまあいっぱいやって、まあ全然つまんないところからいくと、一緒に女の子とゲームしてみたいなって思いますね。ゲームしたことないんですよ。特に対戦ゲームよりは協力するゲームか、なんか物語を追う RPG みたいなのを隣で見ながらなんか助言したりして、ちょっとだけ操作交代してみたいなぐらいの感じの一緒にゲームで遊ぶっていうのがしたいです。対戦ゲームはね、まあ自分が苦手っていうのもあるし、やっぱりどちらかがストレス溜まるのは良くないなって思うんで、お互いがねガチガチに勝ちにいってるならいいんだけど、うん、まあ特に女の子にゲームで勝ってもなんか気まずい、自分は気まずいし、向こうはなんか楽しくなんないだろうなと思うので、なんか対戦はあんまり、なんかマリオパー言っちゃったけど、あのパーティーゲームだったらいいと思うんだけど、ごめんなさいね、なんだけどって感じですかね。はい、それからやっぱり海外旅行かなと思うんだけど、女性がやっぱり一人で行ける海外の国っていうのは、まあ日本人の方だと少なくて、まあ結構危ないんですよ。特に若い方は狙われやすいので、そういう一人だとちょっと不安で行けないところとかを、まあ自分結構経験があるから、経験があるし、まあ本当にちょっとだけど、イタリア語とか中国語とか英語とかも一応喋れるので、まあこれもあれですよ、ペラペラなわけじゃないですけど、まあ多少は通訳ができるので、そういったところに連れて行ってあげたいなって、なんか素敵な思い出を作ってもらえたらなって思います。あとはまあなんかその厳密にデートプランっていうかやりたいことって感じなんだけど、まあ一緒にご飯作ったりはしてみたいかなと思います。今までに 付き合った方は、まああんまり料理が得意な方はいなかったので、あって自分は料理得意っていうのはおこがましいとは思うんだけど、料理するのはすごく好きなんですよ。なので一緒にご飯作って一緒に食べたりしたいなって思いますね。なんか家の中の二人きりの時間もすごく素敵だなと思いますし、旅行とか、あとはなんか一緒に、わかんないですけど、スポーツするのもいい、なんだろうな、スポーツっていうとなんかテニスとかのイメージかな、なんだけど、そうやってめちゃめちゃ運動して温泉とか行くのもすごいいいなと思うんですよ。ただ温泉はね、やっぱりね、結局お互いの別々に入ってっていう時間はできちゃうんだけど、一回混浴に行きましたね、彼女と、当時の彼女と行ったことありますが、まあ、それは結構良かったですね。貸し切りの混浴のお風呂を予約して行って、お風呂の中でもうなんか取り留めもなくずっとなんか二人でお風呂に入りながら喋ってたのはすごい楽しかったし、その後になんかお互いの体洗ってそのままセックスするのも楽しかったかなと思います。はい、以上理想的なデートプランの話でした。混浴な、もう一回ぐらい行ってもいいなと思いますね。やっぱお風呂は偉大ですよ。本当に癒されると思いました。ではでは、そうだな、まあ自分の仕事についてって今まで結構ぼやかしすぎてたか、あんまり言えないんですけど、仕事なのでちょっと話をすると、まあ店長をしていますという話なんですけれども、一応会社員ですね。一応チェーン店、まあ一応一応って言ってるのは、そんなに全国何千店もあります、何百店舗もありますっていうような、大手ではないですけど、まあそれなりに良い会社ですと自分は思っていて、まあ誇りに思ってるというまではないかもしれないけど、今の仕事はすごく楽しいです。でちょっと日本っぽい感じではなくて、海外モチーフの感じのカフェでございまして、まあ女性の方に喜ばれるインスタ映えするようなドリンクも多数取り扱ってるって感じで、まあコーヒーだけじゃないよみたいな感じ、スムージーとかなんかレモネードとかなんちゃらドリンク、なんちゃらジュースみたいなのが結構います。で食べ物についても結構なんだろうな、写真映えするようなものは結構多いし、味はねすごく美味しいと思います。かなり出来たてを提供するスタイルなので、なんかこう工場で作ってきたもの、なんか好きなもの一緒にドリンクと一緒に食べてくださいみたいな感じじゃなくて、オーダー入ってから作るスタイルなのでもう美味しいと思いますし、まあ実際ありがたいことにかなり繁盛はしておりますよ。はい、カフェの店長って結局まあ責任者をやっているだけでそんなに大したことはしないんですけど、そうだな、まあ自分のところはかなりの人数、30人以上は雇用しているような感じの結構大御所なので、まあ人間っていうか従業員の管理とかはしますね、もちろん。それからまあ数値管理はしますし、あとは店長らしいことは何をしているかっていうとあんまりないんだけど、まあ新人研修とか面接とかそんなんですかね。 あとはまあ店舗戦略とかは考えたりしますけどね。なんか新メニューを考えたりもちょっとしたりします。はい、そうだな、まああとは基本的には営業を、先頭に立って営業したりして、まあ本当にこれは男女関わらずですけど、来ていただいたお客様が本当になんか美味しかったし良かったよっていう感じで、お会計のところに来てくださるとすごく幸せになります。これはね、本気でそう思えるから、今の仕事楽しめてるんだなって思いますね。はい、そんな感じです、自分の仕事。こう前職はバリスタみたいなことをメインにやっていて、バリスタみたいなことっていうかバリスタですね、結構コーヒーの勉強とかラテアートの勉強とかしました。コーヒー好きはもともと、自分はコーヒーが大好きなんですけど、家でも今一人暮らしなんですけど、なんか一人暮らしとは思えないコーヒー器具の充実度を誇っております。エスプレッソマシンとかもあって、サイフォン、ハンドドリップ、フレンチプレスとか、まあちょっとマイナー寄りなコーヒーの抽出もできる環境を整えました。コーヒー豆もね、常に10種類くらいは揃えていて、なんかちっちゃいカフェみたいになってますよ。なので、まあ女の子の友達を連れてきたいなと思うけど、連れてくる勇気はないということで、男の子の友達はすごいいろいろ誘ったりして、まあ自慢のコーヒーコーナーでコーヒー入れてみて、なんか体験して、なんか美味しさを共有したりするのすごく好きなんですけど、女性はさすがに家に呼ぶ勇気はないですね。この時代何言われるか分かったもんじゃないということで、はい、そんな感じです。最近ハマっていることは、日本の庭園巡りっていうのはちょっと前に言ったんですけど、京都に行った時に、まあ枯山水とかってすごい、なんかいいなって、なんかもうおっさん臭くなっちゃうんだけど、すごくね心が落ち着くんですよ、緑が多くて。で、なんかやっぱりね、物を考えるのにいい場所な感じがしますね。庭は、お庭はお寺のお庭、特に観光客が少ないちょっとしたさびれたっていうと大変失礼で申し訳ないんですけれども、なんかわびさびのある静かな小寺の庭とかでぼーっとしてるのが好きです。なんか頭の中で曲作曲するのが好きで、実際に作曲活動してるわけではないと申し上げておきますが、頭の中でね、なんかオリジナル曲を作るのが好きなんですよ。で、お庭とか眺めながらぼーっと自分の頭の中で曲を、オリジナルの曲、なんかまあ歌詞をつけたりするというよりは、なんかメロディーをこう、なんかこう考えたりするのが好きですね。わかるわけないよねと思うんですけど、はい。で、まあそれは、まあ、以前もお話ししたことで、ちょっと旬が過ぎましたね。ハマってるというと嘘かな、いや嘘というか半年ぐらいは行けてないっていうのが正解です。それまでは結構行ってたけど、今年の前半に一気に行って、半年ぐらいはちょっとまあいろいろありまして、場所的に行けなくなっているというところです。ので、最近ハマっていること、そうですね、なんだろう、あんまり何もしてないけど、ゲームかな。お休みが最近はちょっと仕事が忙しくなってしまって取れないので、あんまりどこかに出かけるっていうこともできなくて、ちょっとした休みの日はゲームをしておりますよ。 で、そうだね、まあどっちもやるんですよ。なんていうの、任天堂のゲームもやるし、ソニーの方のゲームもやるんですけど、プレイステーション5も持ってるし、スイッチも持ってて、それなりに器具は揃えてて、ソフトも結構あってって感じなんですけど、最近はん、何やってるかなというと、ゼノなんちゃらシリーズとかやってます。 RPG ですね。それからプレイステーション5の方は、まあでも RPG もやるんだけど、プレイステーション5の方はなんとなくプレイステーション5でやるから、映像が綺麗な作品をやることが多いかなと思います。全然話脱線するんですけど、プレイステーション4が最新機種だった頃に、VR を買ったんですよ。 VR ゴーグル、車を、レースゲームのがありまして、かなりリアル寄りのレースゲームですね。でそれを VR でやると、本当に運転席に座っているような感覚と景色で運転できるっていうので、自分車運転するのがすごく苦手で、まあ練習にもなるしレースもできるしいいなと思って、練習っていうのがもうまた甘い考えなんですけど、で VR ゴーグルつけて、まあ時速200キロとかで運転するわけじゃないですか。なんかもうリアルすぎて、もう本当に車酔いするんですよ。で自分の下手くそな運転、まあ特に実際にハンドル握ってるわけではなくて、コントローラーで操作するので、現実でありえないようなターンとか、コーナリングとかするわけじゃないですか。もうなんか本当に車酔いして、なんか吐きそうになったりして、で VR あかんなと思って、あかんっていうか、いやめちゃめちゃ楽しいんですけど、すぐ気持ち悪くなっちゃうからダメだと思って、VR ゲームはちょっと向いてないっていうことに気がつきました。でも VR は腐ってはなくて、お恥ずかしながら、VR アダルトビデオ鑑賞専用機になっております。ね、VR のエッチな動画はとても良いですよ、私にとっては。まあ、女性向けってあるのかわからないんですけど、男性向けは最近はまあ充実しておりまして、というか多分アダルトビデオ業界って言って、自分本当に詳しくないんですけど、まあ今や無料で結構出回ってるじゃないですか。それは皆さんもご存知だと思うんですけど、となった時にアダルトビデオをのメーカーって今すごく大変だと思うので、そういう VR とか素人がちょっとやそっとでは作れないようなものをに注力しているんだと思うんですが、まあ、その結果としてかなり VR AV っていうのは多いんですよ今。で自分はたまたま VR ゴーグルを持っていたので、初めて買ったのが5年前ぐらいかな。本当？わかんない。5年前ぐらいだったかもしれないですけど、まあびっくりしましたね。目の前ですごい綺麗な人がこっちに近づいてきますから。それでね、やっぱりハマりまして、ちょこちょこ買ってるって感じです。まあでもそんなになんかめちゃめちゃ持ってるわけじゃないですよ。ビデオの本数としてはまあ10本ぐらいしか持ってないんだと思うんだけど、そんな感じですね。男性って、いや自分が男性を主語にして話すのはちょっと無理があるんですけど、まあ少なくとも私はやっぱりより自分がこう作品の主人公になれるような作品コンテンツで エッチな気分になりやすいですね。なので、普通のアダルトビデオよりは、普通のアダルトビデオっていうか、誰かと誰かがエッチしてるみたいなやつよりは、なんか自分が誰かとエッチしてる気分になれるやつの方が断然立ちます。だから VR とかいいのかなって思うんですけど、あと音声作品が好きっていうのも、かなりそれに近いところがありまして、音声作品って基本的にはなんかその自分に語りかけてきたり、自分がその作品の中に入る感じのものが多いじゃないですか。なのでそれが興奮するんだろうなって思いますね。なんかリアル分析なんですけど、はい。なのでそこは女性とは違うだと思うんですよ。女性向けって例えば自分が好きなキャラクターとキャラクターがイチャイチャしてる同人誌とかは結構あると思うし、まあね、全員が全員ではないと思うのですが、男性と男性とか、自分が関与している場所ではないところのエッチなエピソードとかを見たり聞いたりして、多少ドキドキできるっていうのが男性とは違うのかなと思います。女性と女性で興奮する男性もかなりいらっしゃるとは思うので、本当に自分主観のものになりますが、なんで僕は最近ハマっていることについて話し始めて VRAV の話をしているんだ、わからない、これが計画のなさですなんですけど、そんな感じで最近ハマっていることはゲームとしか申し上げようがないが、誰かと一緒にできたらいいなって今でも思ってます。男の子もともゲームしてないからね、一人で黙々とやって一人でクリアしてみたいな感じなので、誰かと盛り上がりながらゲームしたいなって思う今日この頃でした。はい、ではそろそろ時間もいい頃合いかなと思いますので、一旦また切りたいと思います。次からはちょっとエッチな話するってか、今もちょっと普通に AV の話しちゃったけど、エッチな話しようかなと思っています。それではバイバイ。